こんにちは。ネイティブ英語環境、奥村美里です。この音声セミナーではですね、英語上達の一番のコツとは何か、そして暗記のコツとは何かをお伝えしていきたいと思います。最初のご質問はですね、努力しても成果が出なかったのですが、というご質問をいただいております。おそらくこれをお聞きの方もですね、そう思われている方はたくさんいらっしゃるんじゃないかと思います。努力してもですね、なんで結果が出ないのか知っておくことというのは、学習の軌道修正につながるんですね。で、いたずらな、動機、モチベーション低下を防ぐ効果があるんです。で、このことを知らないとですね、英語の勉強途中で放棄することにもつながりますので、この辺に興味がある人はぜひよく聞いておいてください。で、努力してもですね、成果が出ないのには3つの理由が考えられるんですね。で、理由その1なんですけれども、文法とか単語調べとか、音読とか NHK 英会話、ラジオ英会話などをこなさずに、英語だけを聞き続けていた、聞き流していたということが考えられます。英語漬けというのはですね、ただ英語を聞けばいいということではなくて、基礎力があってこそ意味があるんですね。ネイティブ英語環境では、ご存知の通りですね、基礎力をつけるために、基礎力をつけて英語環境に触れるというプログラムを組み合わせてるんですね。で、なので、文法メールですとか、音読の方法論とかたくさんお届けしてると思うんですけれども、それは基礎力をつけるためにすべてお届けしてるんですね。で、英語漬け環境にですね、単に英語を聞いているだけでは、で、他のことは全然やってないという方はですね、これでは本当に遠回りになりますし、長い目で見るとめちゃくちゃ効率が悪いです。なので、毎日少しずつでもいいので、こう聞き流して、音読して、単語調べして、文法をやって、NHK、ラジオ英会話をやるということを、バランスよくこなされることをお勧めします。そうすることによってですね、最も早く効果的に成果が出ます。それからですね、2週間以上、2週間以上、3週間以上学習期間が開くと、全くやってない期間が開くとですね、それまで学んだものがですね、脳の引き出しにしまわれちゃうんですね。で、戻ってくるまでに時間がかかりますので、なるべくこう長期間時間をかけずにですね、開けずに、6ヶ月なら6ヶ月、1年なら1年とですね、ある程度期間を決めて集中して英語を学んだ方が効果的だと思います。理由その2なんですけれども、理由その2はですね、聞き足りないということが考えられます。文法や単語調べ、音読、NHK 英会話、リスニングとかをきちんとこなしているのに、英語回路ができてないという人はですね、まだコップに水があふれてない状態なんですね。このコップに水があふれてない状態というのは、英語のインプットというのはですね、ポツポツっとこうコップに雨漏りしてるみたいな感じなんですね。雨漏りって、お家に住んでない方はピンとこないかもしれないんですけれども、コップに水がたまるようにですね、英語のリスニングとか英語の勉強時間というのは蓄積されていくんですね。で、コップに水があふれた時に、初めて英語回路が実感されるんですね。つまり、そのコップに水が溜まっている間っていうのはですね、あんまりこう上達してるような気がしないんですね。例えば、なんとなく英語がゆっくり聞けるように、ゆっくり聞こえるようになってきたですとか、英語に耳が慣れてきた程度のことは、コップに水が溜まっている時にあるとは思うんですけれども、はっきりですね、何を言ってるのか、それまで全然わからなかった英語が、突然こう BGM のような、何も意味をなさないものからですね、ちゃんと意味のあるものに聞こえる、それが起こるのは本当にコップに水があふれた状態なんですね。で、英語を英語のまま理解するという、こう英語回路を作るのはですね、個人差がありますけれども、500時間、1000時間は必要です。ちなみにこの500時間、1000時間のリスニングというのはですね、初級の場合ですね。で、ここでやめてしまってはですね、 本当に100とか200でやめてしまっては努力を水の泡ですので、本当にもう少し頑張って聞いていただければと思います。で、大体ですね、人が英語を勉強している人が挫折しやすいのは、この500時間、1000時間聞くっていうことを知らないというだけで、英会話にですね、週1回、1ヶ月とか2ヶ月通っても全然英語ができるようにならないと、それで挫折してしまう人が多いんですね。なので、これをお聞きの皆さんはですね、もうすでにネイティブ英語環境のプログラムをちゃんと真面目にこなされている方が本当に大半だと思います。なので、もうすでに500時間、1000時間に向かって聞いています。それだけで、本当に、そのあたりにいるですね、英語を勉強している人とは、本当に差が開いていますので、ぜひ、英語回路ができるまで500時間、1000時間を目指して頑張っていただければと思います。で、理由その3ですけれども、長い中断が多いということです。先ほども言いましたけれども、2週間以上、3週間以上学習時間が開くとですね、それまで学んだものが脳の引き出しにしまわれて、こう戻ってくるまでにかなり時間がかかるんですね。なので、なるべく長期間空けずに、6ヶ月なら6ヶ月、1年なら1年と、ある程度期間を決めて、集中して英語を学んだ方が本当に効果的です。で、逆に言うとですね、本当に一旦長期間学習をやめてしまうと、本当に元に戻るのに時間がかかりますので、休むなら最長1週間を目安に継続して、学習を続けられると最も効果的に、英語環境の効果が現れると思います。次のご質問ですけれども、やってもやってもできるようになりません。物覚えは悪いし、語学の才能がないと思うのですが、というご質問をいただいております。ありがとうございます。語学の才能ないかもっていうのはですね、おそらくゼロから何らかの語学を学んだことのある人はかなり高い確率で思われたことがあるとは思います。で、語学にですね、才能というのは関係ないです。語学っていうのは皿洗いってね、皿がこうシンクに溜まってたら洗うときれいになりますよね、必ず。語学っていうのはですね、皿洗いと実は一緒で、これやればやるほど必ず裏切らずに力がつくもんなんですね。ただ、語学と皿洗いが違う点というのは、皿は洗えばきれいになっていくのが見えるんですけれども、語学はですね、力がついていく過程が見えないんですね。語学はこうインプットが十分に行われるまでですね、何の上達もしてないように見えるために、ほとんどの人はちょっとインプットをしただけでですね、なんか英語うまくなんないとか、私には才能がないかもと思って諦めてしまうんですね。まあ、階段上で言うとこう1段登る過程でこうバタバタっと倒れているような感じです。で、それ本当にもったいないんですね。で、日本の英語教育というのは英語でのインプットが圧倒的に足りません。なので、初級でまずは500時間、1000時間を目指してインプットをしないとですね、何を言ってるかってわからないんですね。で、たまにありますけれども、短期間での効果を謳った方法論とか教材に惑わされるのは正しくないです。で、語学習得というのはある程度長い時間がかかって当然なんですね。子供が日本語とか英語を話すのにもう2年間聞き続けての言葉が出てくるようにですね、やはりある程度、時間が必要になります。なので、まとめるとですね、英語学習というのは才能ではないです。才能ではなくて、どれだけ英語に触れる時間を作って、それを習慣とできるかにかかってるんですね。で、英語に触れることを習慣にしてしまえば、誰でも必ずものにすることができます。なので、途中で諦めないでですね、英語を好きになって、本当に毎日英語に触れられることをお勧めします。次のご質問ですけれども、 なかなか覚えられなくて苦労しているのですが、何かいい方法があったら教えてください。というご質問をいただいております。ありがとうございます。覚えよう、覚えようとして忘れてしまいますよね。忘れてしまいます。それでもうなんか、キーってなったりですとか、頭悪いかもと、へこんでしまったことが私も、よくありました。大学の時とかに。しかし、これからお話しすることを私は学んでですね、こう自分のことを責めることはもうなくなったんですね。で、覚えようと思っても、なかなか覚えられなくて、自分を責めてしまったら、英語学習そのものが嫌になってしまいますよね。これは本当に避けなければいけないことです。で、人間は学習した内容の7、8割をですね、勉強してから48時間以内に忘れるという統計があります。なので、まずはですね、忘れて当たり前だというぐらいの気楽な気持ちで取り組んでくださいというのが1点ですね。で、忘れるのはですね、自分の能力不足ではなくて自然の摂理なので、もうご自分を責めないでください。で、これを踏まえてですね、ポイントは2つあるんですけれども、まず1番目はですね、一度で覚えようとしないことです、まず。で、何度も目にする、耳にする。繰り返し触れるということが大切になってきます。なので、ネイティブ英語環境ではですね、テキストをご自分で選んでいただくんですね。テキストというか、まあ、本ですね。というのも、小説とか、に関して言うとですね、本当に重要な語句というのは、繰り返し繰り返し使われる傾向が強いです。なので、繰り返して毎日単語を調べているとですね、本当に覚えてしまうんですね。まあ、なんで覚えられないのとかって思うと、こう覚える気持ちが強まったりですとか、もうただ単に毎日目にしているので、覚えるということも考えられます。で、まあ、重要な単語はですね、ダイアログの中で、NHK の英会話のダイアログの中です。会話の中でですもね、繰り返し出てくると思います。なので、覚えるコツはですね、耳、聞くことですね、口、話すこと、目、読むこと、指、書くこと、といった感覚器官というものをですね、すべて使って、五感を使ってですね、体に刷り込むこと、運動を記憶として定着させることです。まあ、この辺もあってですね、文章を音読したりですとか、単語を耳で聞いて、音読して読んで書くというのが、もう本当に効果的な学習法だと思います。で、ポイント2番目なんですけれども、まあ、人間はですね、勉強した内容の7、8割をこう勉強してから48時間以内に忘れるという事実を逆手にとって覚える方法もあります。まあ、何度かご紹介していますけれども、自分の勉強したことをですね、同じ48時間以内に他の人に教えるようにとか伝えるようにすれば、80%も覚えていられるんですね。でも、分かったと、こんなことをもう何回も聞いてると言われる方はですね、それを果たしてご自分がやられているのかということを今一度確認していただきたいんですね。というのも、知ってるっていうこととやってるっていうことはだいぶ違うわけです。で、実践が伴わないとですね、頭の中で知っているだけ、考えているだけでは、行動に移せてないので、結果は出ないです。なので、本当に行動アクションというものが一番大事になります。なので、それを踏まえて今一度聞いていただきたいと思います。で、自分の勉強したことを同じ48時間以内に、他の人に教えるようにすれば、80%も覚えていられるということ。で、それはですね、特に別に教えなくてもいいんですね。自分の学んだこととか聞いたことを整理して人に教えるように、失礼しました、人に伝えるようにすればいいんですね。私も、いいセミナーに出席したりですとか、ものすごくいい本に出会ったりするとですね、自分が入っているメーリングリストであるとか、日記であるとかに書いたりします。で、文章に落とすとですね、 まあ、人に理解してもらわないといけないという気持ちがありますので、かなり真面目に要約したりですとか、ポイントを絞ったりするんですね。つまり、自分ではそうとは思わないかもしれないんですけれども、自主的に復習をしていることになります。そうするとですね、なかなか本当にこれが忘れないんですね。で、今では私はこう自分がよりよく学ぶためにシェアをしたりしてます。私のですね、大学時代の語学研究所というところのもうスパルタ教育だったんですけども、授業ではですね、単語帳当番とレジュメ当番というのがあったんですね。単語帳当番というのはですね、もう読んで字のごとく、その授業で進む単元で出てくる単語を全部拾って意味を調べてリストにしてクラスに配る係だったんですね。で、レジュメ当番というのは、その時間に進む、範囲の要約をして、サマリーというかですね、レジュメを作ってクラスで配って発表する係だったんですね。で、当時はもうむちゃくちゃドキドキしてました。実際こう、なんか伝わらなかったらどうしようとか思ってたんですけれども、なんか実は今考えてみると、こういう人に伝わるから自分に定着するんですね。だからそういうふうにして、まあ、当番制にして、右から左に単語ですとか内容ですとか構文が逃げていくのを防いでだったんだなっていうのが最近の発見です、実は。まあ、別にですね、そういう授業がなくても、家族に伝えるですとか、まあ、恋人に伝えるですとか、ペットに伝えるですとか、ネットを使って、まあ、英語勉強友達を作ってメールをしてもいいですし、ブログとかに記事を書かれている方はそちらに書いていただいてもいいと思います。とにかくですね、誰かに伝えることで忘れる度合いが本当に減りますので、一度試してみてください。で、最後のご質問なんですけれども、ズバリ、英語学習のコツは何ですか？ということを聞かれています。ありがとうございます。これは本当にいい質問ですね。嬉しいんですけれども、一言で言うと、あまりにもシンプルすぎるかもしれないんですけれども、諦めないことが本当に大事です。で、まあ何回も出てきている例なんですが、うさぎさんとカメさんが100メートル競争をしていたとしましょう。うさぎさんがですね、途中でやめてしまったらですね、うさぎさんが競争に勝つ可能性はどれくらいなのかということです。もちろんゼロですよね。うさぎさんがですね、どの地点でやめるのをやめてしまったのかっていうことはもう関係ないです。ゴールの1センチ前にやめたのでも、もうやめたら最後、その競争に勝つのを放棄してしまってるんですね。で、英語も本当にこれと同じで、私はですね、英語ができない人っていうのは存在しないと思ってます。能力的にはですね、皆さん英語ができる能力を持ってます。で、英語ができない人っていうのはですね、イコール英語を途中で、英語の勉強を途中でやめてしまった人に他ならないわけです。で、やめてしまう時点でですね、英語のできない自分っていうのを自分で選択してるんですね。人生は選択です、すべて。で、目的地まで到達するには歩いても走ってもいいと思います。とにかくもう語学の勉強に関してはですね、やめないことがもうコツです。ぜひですね、成功者というのは諦めない人イコールですね、共通項は諦めない人というのが成功者ということですので、これをお聞きの皆さんはぜひ英語の勉強を途中で放棄したりせずに、諦めず最後までやっていただきたいと思います。今回の音声ファイルは以上です。今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。奥村美里でした。それではまたお会いできる日を楽しみにしています。